都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田千子と宇田敦子でございます。さあ11月も終わりに差し掛かってまいりまして、今年ももうあと少しかなという感じになってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは京都青年会議所の先輩でいらっしゃいます松田邦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松田邦さんはですね、2017年に京都青年会議所の理事長をお務めになられて、2019年にご卒業で、お仕事は大道倉庫株式会社の取締役をされていらっしゃいます。ということで2019年卒業なのでもう2年になるんですね。もうなんかあっという間というか、
そうですね、あっという間でしたね。
はい、どうですか、卒業して2年経ちましたですけども、は
い、そうなんですよね。まあね、結構早い段階で卒業した後に、あの新型コロナウイルスですか、
はい、
の、まあね、があの、まあ、始まったというのか、はい、なったっていうので、だいぶまあ状況はね変わったんですけれども、はい、うちはまあ倉庫業というか、まあ不動産業をやってまして、
はい、
でそこまでね、あの影響はなく、
はい、
あのできたんですけど、やっぱ周りはね、あのそうでもないとこもあったりして、まあ、バタバタしてましたけども、まあ、私もあの卒業までだいぶちょっと仕事をほっぱらかしてですね、はい、あの青年会議所やってましたんで、あのもう仕事がしたくてしたくて仕方なかったんですけど、まあ、そういう意味ではあの、まあ、コツコツとというか、
はい、
あの仕事をする時間をまあいただけたので、はい、まあ、あの今のところ順調にあのさせていただいてるんですけれども。
そうですね、
はい、
もう松田先輩とはもう松田先輩が現役の時からもうすごいお世話になりまして、はい、まあ、ちょうど2019年でご卒業されて、うんうん、でまあ、そこからね、今おっしゃって2020年から、コロナウイルスの影響が出てきましたが、ちょうど一番もう JCO が忙しくて満喫できた時期にご卒業ということでございます。まあ、そんな、ね、松田先輩との思い出といえばですね、私実は2019年にご一緒させていただいたイベントがありましてですね、これがあの国際アカデミーと、
はいはいはい、そうですね、
この国際アカデミーというのはですね、まあ、僕ら国アカというふうに略して言ってるんですけれども、うんうんうん、すごいイベントなんですよね。あの、まあ、1年間に1回だけ、秋口ぐらいにあるんですけれども、海外の方がですね一堂に会して、うんうん、その時は海外の方が70名強ですね、そして国内の方90名ぐらい、合計150名以上の方が集まってですね、1週間、
うん、
寝食を共にすると。
そうですよ、ね、
なかなかない体験、うんうん、でこれをまあ京都代表という形で私と松田先輩と2人で参加させていただいたんですけども、はい、なかなかいろんな思い出が残る。
そうですね、
どうでした
ね、あのまあね、1週間ね、急にあのチームが作られて、
はい、
でそのメンバーと一緒にこういろんなことをまあ体験もしたり、
はい、
会議をしたり、またあの一緒にセミナーを受けたりということで、はい、本当にまあ盛りだくさんの1週間なんですけど、はい、本当にまあ、ね、終わった時にはむちゃむちゃ仲良くなるという、
ね、なりますよね、
不思議な、ね、アカデミーなんですけど、
ね
ね、だからまあ現役の皆さんにはぜひこれはね、まあ、一度しかまあ基本的には参加できないので、ね、あの現役のうちに参加はしていただきたいなと思いますよね。
いや、本当にもう世界から集まるメンバーがですね、まあ、この青年会議所っていうのは世界組織なので、
うんうん、
海外にもたくさん同じように日本の青年会議所と同じような青年会議所あるんですけれども、次年度、まあ、来年の回答、つまりトップになる候補の人たちが集まるんですよね、
うんうんうん、
なのでもう海外の各国代表のような形で集まった人たちと一緒に、この時は長野県の軽井沢で、
うんうん、
もう別荘地のような感じで ね、
そうですよね、いいとこでしたね、
ね、
うん、
いいとこでしたし、そしてまたどっか飲みに行くいてもね行けないような、うん、隔離された場所では
そうですね、完全にね、なんか
ありましたけれども、まあ、だからこそもう1週間濃密な生活をさせていただきまして、うん、
確かに
ね、あのまあ、いろんな国、まあ、私のチームでは例えばマレーシアとかですね、うん、あと地中海のマルタとか、
はいはいはい、
まあ、その他にも南アフリカとかですね、行ったかなと思うんですけれども、
うんうん、
松田先輩どうでした？
僕のところはね、アイルランドでしょ、
アイルランド
でモナコ、
はい、
でニュージーランド、
お
でエクアドルかベネズエラか、なんかその南米の国と、あとまあ韓国ですか。
すごいですね。
そうですよね。だからその人たちと1週間急にこうチームが作られて、じゃあみんなで一緒に生活しながらってなるんでね、あれはなかなかまあ不思議なというか面白い体験ですよね。
そうですよね、うん、そしてあの軽井沢で今回やったんで2019年の時あったんで、これ毎年変わるんですけれども、ねうん、軽井沢の青年会議所のメンバーと、うん、そしてまた長野県の近隣のメンバーがすごく盛り上げてくれて
ですね、うん、そうですよね、すごいサポート
ね、お祭りをしてですね、いろんなブース出展もあって、うん、もう楽しくてさせていただいて、やっぱこういうのをね、うん、やると なんというかもうそんな世界各国から集まって、でみんなと相互理解が深まってですね、うん、なんか世界も平和になるんじゃないかと、
いや、そうです
ね、そんな風にね思える瞬間だったかなと思うんですね。
これはね、だからまあね、 JC というか青年会所だけじゃなく、
はい、
ね、このもう一つのまあ企画として、ね、はい、皆さんにまあ体験してもらいたいというか、
うん、
ね、1週間でこんだけこう友情を育めて、
はい、
でなんか世界の平和が実現できるじゃないかっていうのを実感できるっていうのは、これなかなかの、ね、イベントですよ ね
同じ空間の中にも、
うん、
70カ国以上の人々がそこにいるっていうのがね、
そうですよね、
なかなか信じれなかったんですけれども、
ね、だから最初はね、やっぱり日本人って意見言わなかったりっていうのもあるんですけど、
はい、
でもその理由ってやっぱりあって、
はい、
で逆に外国の方はね、すごく意見言う人たちもいるんですけど、
はい、
で結局 なぜまあ日本人がそんだけ意見言わないかっていうと、やっぱり周りのことをね、やっぱ気を使うから、
はい、
まあ、言えなかったり、いろんな人をまあ配慮するがゆえに、
はい、
まあ、言えなかったりするんですけど、はい、まあ、それを今度このね外国のメンバーが知った時に、
うん、
あ、そうかと、日本人はそうだからそういう意見を逆にこう抑えてとか、周りの状況を見てまあ話するんだなっていうのをしてから、彼らのまあ態度が変わるっていうかね、本当におとなしく、我慢ね、多分聞き、もっと言えっていうような感じはあると思うんですけど、はいはい、すごく話を聞いてくれるんだよね。だからそうなるとやっぱりこうこっちもまあ話ね、しやすくもなりますし、ね、やっぱりいろんなこう仕掛けがやっぱりあって、
そうですよね、
はい、
まあ、いろんなテーマでディスカッションすることもあればですね、その今仕掛けということあったんですけど、中にはすごい面白かったですね、なんか板を割るプログラムがあって、
ありましたね最後ね、
これ なんで板を割ったのか、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ思い返してみるとですね、
はいはいはい、
このまあなかなか割れにくそうな板なんですけれども、
うん、
それをみんな一人ずつ、一人の人が持って、もう片方の人が手の、なんですかね、手の付けの部分ですね。
はい、そうですね。
で、割るんですけれども、
うんうんうん、
まあ男性の人はね、
比較
的まだ割りやすいんですけど、これが、ね、女性の人とか最後に残るんですけど、
泣いてる人もいましたからね、もう割れないっつって、
ね、うん、あれはやっぱり何ですかね、
うん
うん、割れへんと思っても割れるところが、
やっぱまあ最後ね、どう、まあね、それは力がねやっぱ弱かったりすると割れなかったりしますけど、じゃあどうすれば割れるかっていう、はい、ね、まあ、人によってはやっぱりもう割れ、もう絶対こんな割れないって思い込んでる人もまあいますし。
はい、
でもどうす、ね、周りがだからいろんなコツを教えたりするんですよね、
うん、
で最終的にはもうみんなで応援して、ね、2,3 人が残って、なかなか割れないっつって何度も挑戦して、もうね手も赤くなってもう泣きながらやってるんですけど、 それが割れた時の一体感っていうか ね150人以上の、ね、メンバーが、はい、うわ、むちゃくちゃ盛り上がるっていう、
そうでしたね、
あの瞬間はね、やっぱり世界平和を感じますよね、あ、世界は一つになるんだっていうのをまあ実感しますよね、あれはね、
本当にすごい貴重な機会で、
だ
から本当、まあ我々グローバルリーダーっていうふうに呼んでるんですけど、はいはい、まあ、それをね、経験するとそういう称号が得られてですね、そういう、まあ、思い出がありましたですけれども、
うんうん、
もう、ね、松田先輩も卒業して、
はいはい、
もう2年経って、まあ、改めて JC 振り返ってみて、
はいはい、
ね、まあ、今の国際アカデミーもそうですけれど、はい、いろんな出会いとかね、つながりとかあったと思うんですけれども、
はい、
なんか印象に残ったことはありますか？
そうですね、やっぱり振り返って思うのはやっぱ人のつながりっていうか、
はい、
やっぱりご縁をたくさん今いただけましたし、
はい、
やっぱりね、JC って役職がまあ毎年変わるっていうか、
はい、
変わるので、まあ、その 役職をの、まあ、責任をまあ、ね、まあ、背負わさせてもらえるというか、
うん、
ね、普通であればまあ、ね、生活の中でのことってそんなに役職もそんなないと思うんですけど、
はい、
ね、なんか経験という意味ではたくさんの経験もまあさせてもらいましたし、
うん、
やっぱり青年会社でリーダーを作る団体ですんで、
はい、
いろんなタイプのまあリーダーを、ね、うん、見ることで自分のまあやり方っていうか、
うん、
そういうのをまあ経験もできましたし、
うん、
そうですよね、やっぱり、ね、出会いがやっぱ一番大きかったですかね。
なるほどね。うん、そうですよね、私もいろんな役職経験させてもらいましたけど、うん、やっぱりそれぞれの都市の出会いがあって、うん、やっぱ最後やっぱね泣けるというか、
そうですね、
そういうね体験ができるというのは、うん、JC 青年会議所ならではなっていうのないかなというふうに思いますよね。
そうですよね、やっぱ大人になって泣くってね、うん、まあそれはね悲しいことで泣くのはあるんですけど、
うん、
なんかみんなと協力してなんか嬉しくて泣くとか、
うん、
なんか頑張ってなんかね、そのことに対して自分で泣くとかって、
はい、
なかなか経験ないと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそれが起こるというか生じるのが、
うん、
このまあ青年会議所の魅力っていうかね。
そうですね、
はあ、私 も, もう何回泣いたか分かんないですけどねもう、
まあ、まあ嬉し泣きもあれば、ね、いろんな泣きがあった
けど、はい、悔し泣きもね、もう全て悲しくもですよね、
うん、
はい、あ、
私も今年青年会議所卒業するんですけれどもね、
はいはいはいはい、
まあ、この JC の経験をまあどう生かしていこうかなというふうにまあ常々思ってまして、どう生かしていったらよろしいでしょうか先輩。
いやまあね、せっかくこのいろんなまあ経験とあとまあね人脈もそうですし、
はい、
まあ、世界が多分広がったと思うんですよね、
うんうんうん、
入会した時とやっぱ卒業した時でやっぱりその、ね、意識も変わるのがやっぱりこの青年会社ってよく言われるんですけど、
はい、
まあ、得たものをねこうしっかりこうまあ社会に変え、ね、還元するっていうか、
うん、
より良くしていくっていうことが、まあ、に使ってもらうのが多分一番いいと思いますし、
うん、
ね、今までのね、得たものをいかにこう、まあ、自分のまあ社業であったり、
はい、
ね、家庭であったり、
うん、
ね、周りに使っていくかっていうことだと思うので、
そうです ね、
うん、
やっぱその人と人とのつながりっていうのね、さっきつながりっていうキーワード出てきましたけれども、はいはい、やっぱりその青年会議を通してですね、うんうん、まあ、普段絶対出会うことない人たちと出会う中ですごいつながりが広がっていくので、
はいはいはい、
まあ、これをですね、まあ、青年会議所卒業しても、
うんうん、
まあ、いろんなつながりを作ってですね、まあ、楽しくやっていきたいなというふうな思いもあったりするんですけど、
はいはいはい、
で夏子、まあ、つながりというか、まあ、コミュニティというかですね、これからのまあ時代というか、やっぱまあ今コロナがまあ今収まりつつ、まあ今ある中でね、どういう時代になっていくかというところもね、
はいはい、僕なんか最近いろいろ本とかで読んだりするんですけど、
はい、
なんか風の時代っていうふうに言われてたりする、これは多分西洋星のなんかねやつらしいんですけど、
はい、
なんか時代はそういうふうにこう移り変わっていくっていうこと で、 でこれまでなんかまあ土の時代っていうものだったらしいんですけど、
はいはい、
それはなんかこう物質の時代って言われてて、
はい、
でもこれからはまあ風の時代っていう、まあね、軽やかな感じで人間関係の時代って言われてますんで、
人間関係の時代、
はい、だからやっぱり人との付き合いっていうのがすごく価値を持って大事になってると思うんですよね。
なるほど、やっぱ今までね、まあ、お金とかにやっぱ価値が重きが置かれてたものが、
うんうん、
やっぱ人と人との出会いつながり、それが価値になっていく、
うんうんうん、
そんな感じですかね。
そうですね、
なかなか、まあね、いろんなもう JC の現役の時代からいろんなつながりがあって、コミュニケーションを大事にされた先輩ですけれども、
うんうん、
これからもいろんなつながりを求めていかれるわけですね。
そうですね、やっぱりこれからね地域で特にまあ地元のねところでこう、まあ、高齢者であったり、
はい、
若い人たちであったり、
はい、
そういう人たちをまあ巻き込む、まあ、私もね、小さいながらも街づくりみたいなこともしてますので、なんかそういうところでやっていければなっていうふうに思ってます。
本日は松田先輩にお越しいただきましてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。